1995年1月に発生した阪神・淡路大震災から20年が経ちました。阪神・淡路大震災は我が国の災害医療を語る上で一つの大きな契機となったようですが、先生、それはどういうことなのでしょうか。
災害医療をきちっと考えるような契機になったのが阪神・淡路大震災です。これはそれまではですね、救急医学、救急医療の一部として考えられてたんですが、阪神・淡路で約500人の防ぎ得た災害死っていうんですけど、もしかしたら通常の救急医療がきちっと提供できてれば助かったんではないかという人が大体500人ぐらいいるって言われてます。6400数十人の方が亡くなられて、500人ですから約1割弱の方がもしかしたら災害医療という枠をきちっと作っておけば助かったんではないかなということで、阪神淡路を契機にですね、災害医療というのを少し考えようという雰囲気になってきて、いろんなことが考えられるようになってきてます。
つまりまずしっかりと体制を作るということですよね。それはやはり遅れていたということなんですか。
そうですね、阪神淡路ではいろんな問題が挙げられまして、例えばその初期救急医療体制の遅れって言いまして、被災地内の病院っていうのは明らかに機能を落としてますんで、そういう病院に、傷病者がバッと殺到してもなかなか通常の医療を提供できないと。そうするとどうしたらいいかということで、一つはやっぱり外からの医療班を受け入れると。その急性期、特にその人の生存に関わる3日間に、いかにその被災地内に医療を入れるかということが一つのポイントになってきてます。あとはそうですね、重症な患者さんをなかなか被災地外で見るということができませんので、いかにスムーズに、初期治療をして、被災地外に出して高度な医療を提供するかというようなことがやっぱり考えられてきてます。
はい、ということはしっかりと把握して情報を伝えるということは重要になってくるんですね。
阪神淡路の時にはその情報の共有ということもなかなかなされてませんでしたので、ある病院には数千人の患者さんが殺到してますし、ちょっと離れたところの病院には数十人しか行かなかったというようなことが指摘されてます。情報を共有することによって、その医療資源に応じた傷病者の受け入れというのを考えるようにした方がいいではないかというようなことで、その医療の中での情報共有のシステムですね、そういうのが阪神淡路の後に考えられてきてます。
なるほど。やはりこういう大きな災害が起きたとき、人によって重症度も違えば、症状も違うという、そんな中でそれを的確に割り振りしていくっていうのは、やはり訓練が必要ということですよね。
人材の育成、訓練ということだと思います。やっぱりそれなりの救急医療とはやっぱちょっと違ったところがありますので、そういう人材育成をしてトレーニングを欠かさずやっていくということが、何かあったときに、役立つ一つの方法なんだろうと思います。
阪神淡路大震災の教訓を踏まえて、それでは災害医療はどのような変化があったのか、全国的な動き、そして岩手県の取り組みについても教えてください。
はい、一つはですね、災害が起こった時の中心的な役割を果たす病院ということで、全国にですね、災害拠点病院というのを指定しています。災害の時の中心的な役割を果たす病院ということなんですが、まずそれが一つ大きいこと、それから先ほどその急性期、人の命に関わる時期の医療提供がなかなかなされなかったということで、その人の命に関わるところ、救急医療を賄う、迅速な医療班ということで、ディザスターメディカルアシスタンスチームっていうんですけど、DMAT というチームが発足してます。これは厚生労働省の方で、トレーニングをして、研修をして、認定された人が各都道府県で、運用されるというチームなんですが、これが比較的早い時期に被災地内に入って救急医療を担うということになります。それから被災地内の重症の患者さんにつきましては、なかなかその被災地内での医療がうまくいかないことが多いので、被災地外ですね、全然問題ないところに、運んで、そこで高度の医療を提供しましょうというのが広域医療搬送計画というようなことで、例えば今もう計画が立っているのはですね、なんかについては今こういう計画がきちっと国の方で、立てられています。それから情報共有のシステムとして、大きな災害の時に本当にそのウェブ環境が整っているかどうかというのは微妙なんですが、ウェブ環境で各病院、それから各被災地に入った医療班ですね、 こういうところが情報を共有をするシステムとして、広域災害救急医療情報システム、まあ、EMISって僕たち略してるんですが、はい、そういうシステムをこれも厚労省の方で立ち上げて、DMATと災害拠点病院を中心にですね、こういうシステムを今運用しているというようなことになります。
まさに大きな変化というのが見られると思うんですが、2008年6月の岩手宮城内陸地震、こちらも大きな被害を受けましたが、この時には岩手の DMAT の初出動だったそうですね、はい、当時をどのように振り返っていらっしゃいますか。
そうですね、阪神淡路沖に岩手県も全国に遅れを取らない程度に、DMAT の研修に参加している医療チームができてまして、岩手宮城内陸沖の時にはだいたい今災害拠点病院11あるんですが、はい、そこで1チーム程度は DMAT を保有しているような状況で、岩手宮城内陸地震を迎えてます。それで、まあ、本当に、初動って言いますか、初めてだったので、いろんな問題、例えば安全管理って言って一番これ大切なことなんですが、はい、どうしても僕たちこういう医療班は人を助けたい、命を助けたいということで、どうしても前へ前へ行ってしまうことが多いんで、そこをきちっと自分たちの安全を確認して医療を提供しようというところがやっぱり少し問題があったのかなというように言われてますし、あと一番この災害の時の命綱って言われている情報ですね、
はい、
情報を共有する手段、例えば今でこそ衛星携帯みたいなのがすごく普及してますが、当時はまだそういうものが普及してなかったので、それぞれの DMAT が持ってたかというと問題がありまして、なかなかその通信、連絡がつかなかったというような問題点、それからあとヘリコプターの運用の問題であったり、あとはどうしてもこれ県で運用していることが多いですし、県でいろんな作戦を立てることが多いんですが、まあ縦割りですね、防災部局とそれから医療の部局、保健衛生部局がなかなかこれ縦割りでうまく連携取れなかったというようなことが指摘されてます。
なるほど。先生、その精鋭部隊岩手 DMAT というのはどういったメンバーで構成されているんですか。
DMAT は1チームだいたい4人から5人ということになってます。それで5人の内訳がですね、医師がだいたい1から2、
はい、
それから看護師が2、それからその医療の下支えをしてくれるロジスティックっていうんですけど、業務支援員が、大体1から2というような組み合わせで、職種から言えば大体3つの職種で、5人程度のチームが1チームということになってます、はい、それで DMAT そのものはですね、災害拠点病院、岩手県に11あります。各二次医療圏ですねの県立病院の中核病院と言われているような病院が災害拠点病院になってますので、そこで2チームから3チーム、DMAT を今持っているというような状況だと思います。
現在岩手医科大学は何チーム、
岩手医大に20数人いますので、
はい、
出そうと思えば4チームから5チームの編成はできるかと思います。
このメンバーは定期的に訓練をしたり、また会合を開いたりしているんですか。
これ一番日本でも問題になっているのが、一回作った人たちをどう、まあ、メンテナンスしていくかと、技能維持をしていくかというのが一つのポイントになってまして、これは県というよりはどっちかというとそのブロックですね、岩手県は東北ブロック、新潟を含めた7県で、年3回、技能維持研修会というのであったり、あとそれのうち1回はですね、実動訓練といって、その6件持ち回りになるんですが、そこの県に実動で行ってですね、いろんな訓練、実動の訓練をしていくというようなことで、技能が落ちないように、新しいことをきちっとそういうところで学ぶようにというようなトレーニングシステムができてます。
やはりその岩手 DMAT の方々というのは、使命感から危険地帯に入るわけですが、ついついその前に行ってしまうという気持ちも、ね、よくわかるんですが、はい、じゃあ危険な思いもなさったわけですね。
伊沢ダムっていうところのそばの、
はい、
林道からバスが横転したというのが一番大きな人的な被害だったんですが、そこに行くまでにですね、そのダムの横の道が崩れたような道をどんどんどんどん進んでったりですね、もしくはいつ崩れるかわかんないような古いトンネルの中を行ったり、また地震来ちゃうと、もしかしたらそういうところ崩れちゃうかもしれませんので、そういうなかなかその安全管理ということがやっぱり、一番最初に考えようというふうなきっかけを与えたのは、この岩手宮城内陸地震ということだと思います。
はい。